神の御言葉はマタイの福音書12章22から37節までです。答えに読みます。その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その牛は物言い目も見えるようになった。群衆はみんな驚いていた。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内は揉めして争えば荒れ捨てれ、どんな町でも家でも内は揉めして争えば立ち行けません。もしサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国を立ち行くのでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方の裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができるましょうか。そのようにして始めてその家を略奪することもできるのです。しかし私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も暴毒も許していただけます。しかし聖霊に逆らう暴毒は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。気が良ければその身も良いとし、気が悪ければその身も悪いとしなさい。その良し悪しはその身によって知られるからです。マムシの精たち、お前たち悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口に話すのです。良い人は良いからから良いものを取り出し、悪い人は悪いからから悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその国にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い聞きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのです。聖霊を暴読してはいけない。一緒に2回叫びましょう。聖霊を暴読してはいけない。聖霊を暴読してはいけない。神の聖霊は永遠の前から聖なる御霊です。相手誰が聖なるものを暴読することができるのでしょうか。相手誰が聖霊を暴読することができるのでしょうか。聖霊は聖なるものなので、汚れを許せません。聖なる御使いの中で一つが神に逆らいました。それで神がこれを汚れたものと扱って地獄で滅ぼすために暗闇に閉じ込めました。それが悪魔です。悪魔は聖なる神に敵対して聖なる神方に逆らったものです。それゆえ神がこれを汚れたものと扱って閉じ込めたとエゼキエル書28章に言いました。汚れたもの、悪霊という言葉は汚れた霊という意味です。またベルゼブルという言葉も悪霊どもの頭という意味です。汚れた霊、呪いを受けた霊という意味です。イエスが汚れた霊を出て行けと言いましたが、これは汚れた霊、呪いを受けた霊を指します。堕落は汚れたものを言います。聖なる神から分離されて離れたものを指します。神の聖霊は聖なるものです。神に仕えるものは聖なるもので、また聖書は神に仕える御使いを聖なる御使いたち、神に仕える器具を聖なる器具、神に仕える人を聖徒たち、聖なる弟子たちと言いました。聖なるものです。聖なるというのはとても清いことを意味します。それゆえ聖なるものが神に仕えることができます。聖なるものが神に仕えることができますが、清くなければ神はその人を嫌い捨てられます。食べ物は清いです。食べ物は清いものの標準です。人の口に入ることができるものは清いものの標準です。イエスは口に入るものは人を汚しませんと言いました。 お水も清いです。この水は飲んでも大丈夫というのは、この水は清い、これは清くて飲んでも大丈夫という意味です。人の口に入ることができるものは清いものの標準です。体の中に入ることができるものでは、この食べ物が人の体に入ってどんな役割をしますか？食べ物は命、肉体の命に影響を与えます。栄養を与えて肉体の命に影響を与えます。食べ物は清いです。食べ物が人を生かすことはできませんが、肉体の命に影響を与えます。肉体の命は血の中にあると言いました。血は清いです。血はとても清いものです。それゆえこの食べ物を食べれば血になると言いますが、これは食べ物は清いものだから、この食べ物は血になるという意味です。聖書には血は命であるゆえに贖うことができると言いました。血は清いと言っています。血が清いので罪を贖うことができます。その血が清いので人を清くすることができます。清めることができます。その血を民に振りかけて民を清くされた。その血を器具に振りかけて器具を清いとされたと言いました。その血は清いため、その血には命があるためです。このように清いものには命があります。血が清いものです。あなた方を清くした、清めなさいと言いますが、聖霊は聖なる霊です。聖霊が私たちのうちに臨まれると、私たちは聖霊によって聖なるものになりますし、聖霊によって清い霊になります。聖霊がない霊魂たちは汚れた霊によって抑圧されて支配されます。この世の霊を汚れた霊と言います。汚れた霊が人の肉体を支配するので、肉体が汚れて腐って膿を出して腐敗してしまいます。汚れた霊が肉体を支配するので、肉体が汚れます。この世の医学が発達しても、この汚れた霊の正体を知らない限り病気の原因を探せる方法がありません。この汚れた霊が人の霊魂の中に、人の人格の中に入って働くと、人は堕落してしまいます。それを惑わしの霊とも言います。惑わしの霊が入ってくると、人は人格的に堕落してしまいます。そして汚れた霊が入ってくると、肉体を破壊します。悪魔の働きがどれほど汚いのか、エペソ人への手紙2章2節に、この世の流れに従いと言いました。悪魔の働きは神の御心から離れて、御言葉から離れて、この世の流れに従うと言いました。また神に不従順すると言いました。不従順の子らの中に働いている霊、空中の権威を持つ支配者と言います。悪魔が働くと、人がこの世の流れに従って偶像を拝んで放蕩して堕落して神に逆らって不従順します。すべて汚れた霊の働きです。それゆえ神が天から堕落して汚れた霊を追い出されました。そして主が来られて汚れた霊を追い出されました。追放しました。これは天から聖霊、聖なる霊が望むことによって汚れた霊を撲滅して、汚れた霊を制御したのです。それゆえ私たちはこの汚れた霊と聖なる霊を置いて、どちらを受け入れるべきか、どちらに頼るべきかを信者の常識を持って判断しなければなりません。聖なる霊が来られて、聖なる霊によってこの汚れたものを追い出さなければなりません。追い出さなければなりません。しかし聖なる霊が来られて働こうとしても、人が汚れた霊に属して聖なる霊を妨害すると、聖なる霊は働きません。イエス・キリストと聖霊は一体となりますが、その位が異なってそれぞれ自分の働きをします。聖霊がこの地に来られる目的と、イエス・キリストが来られる目的が 異なります。最終的な目的は同じですが、その働きは異なります。イエスは十字架で死ぬために来られたんですが、聖霊は私たちの中で私たちを通して感動を受けるために来られた方です。言い換えれば、イエスはこの地で迫害と虐待を受けて苦難を受けるために来られましたが、聖霊は絶対的に愛を受けて尊重を受けて栄光を受けるために来られた方です。しかし今日の信者たちは、イエスキリストがこの地に来られる目的と聖霊が来られる目的に対して無関心して区別もしません。それで誤った信仰生活をします。その結果、自分の霊が呪われます。外見では知りません。卵を選ぶとき外見では分かりませんが、中身はもう腐っています。卵の殻のために匂いを知りませんが、卵を割ればひどい匂いがします。このように人々の霊的な生活が汚れたことは外見では知ることができません。不思議なことですが、腐った卵は艶を出します。磨いたように艶を出します。しかし生きている卵の表面はザラザラします。腐った卵はツヤツヤします。まるで呪われた霊によって腐った霊魂たちが外見にはツヤツヤツヤツヤしているように、私たちは信仰生活が何であるかを知ってからしなければなりません。知って信仰生活をしなければなりません。今日まで信仰生活を知ってしたのではなくて、大まかに自分なりの信仰生活をしたので問題が多いです。これを改革しようと運動するので多くの迫害を受けていますが、私は気にしないでこの運動をしようとします。イエス・キリストは苦難を受けるために来られました。なぜでしょうか。血を流さなければならないので、血を流すまで苦難を受けるために来られました。その血が私たちを清めて、その血が私たちを清くすることができるためです。イエスは血を流すために来られたので、全てのことに死に向けて来られたのです。人格的に殺されて、肉体も殺されて、その心も非常に悲しくなるほど殺される苦難を受けるために来られました。なぜでしょうか。イエスが来られて死なれたのは、私たちを罪から清くするためでした。ではイエスが清くしてくださった罪は何でしょうか。聖書に許しを受けることができる罪と許しを受けることができない罪について話しました。ヨハネの手紙第1、5章16節に、死に至る罪と死に至らない罪があります。死に至る罪については願うようにとは言いませんと言いました。死に至る罪を犯した人のためには祈ったり慰めたりする必要がないと言っています。神も慰めないのに、あなた方のその慰めが何の意味があるのでしょうか。許しを受けることができる罪は何で、許しを受けることができない罪は何でしょうか。律法を犯した罪はすべて許しを受けます。それはイエスが代わりに担います。ローマ人への手紙8章1から3節に、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神は知ってくださいましたと言いました。これは何の意味でしょうか。私たちが律法を守ろうとしましたが、肉体が弱くて律法を守れなくて犯した罪、そのすべての罪をイエスが担うために来られたという意味です。しかし神の方を守ろうとしない人には何の関係もありません。その人とは関係ありません。神の方を守ろうとしましたが、弱くて倒れてしまったその人の罪を代わりに担って、彼らの罪をあがなってくださいました。言い換えれば、律法の下にある者たちをあがなってくださったのです。律法に従って生きようと律法を守ろうとしましたが、肉体が弱くて律法を守ることができません。律法通りに生きることができません。皆さんは講談に立っている牧師を見て、牧先生は律法を 100% 守ることができますねと考えるかもしれません。そうしたいのですが、私も祈る前に目を閉じていれば、先に出る祈りは、主よ、 許してくださいです。この祈りが先に出ます。主よ、許してください。この祈りが先に出ます。律法の前で私が律法を完全に守ることができないためです。それゆえ私は主に頼ることしかできません。主は律法の下にあるものをあがなうために来られたので、私は主に頼ることしかできません。もっと一生懸命に主に頼ります。ある人が私に、僕先生は主をとても愛していますねと言います。そうです。なぜですか。私に罪が多いからです。罪が多いからです。顔が黒い人は白い化粧をします。眉毛が薄い人は濃い化粧をするように、私は罪が多くて、もっとイエスに頼ることしかできないのです。顔に自信がないから化粧をするように、私も弱さを持っているので、イエスで化粧をします。イエスで化粧をします。生きるために生きようとして、律法の下にある者たちが肉体が弱くて律法を守ることができないのを、神がその御子を使わされてあがなってくださいました。しかし聖霊はあがないを受けていない人々には来られません。世は受け入れることができません。律法の下であがないを受けた人々に聖霊は望まれます。イエスは天に昇られて、律法の下にある者たちをあがなって、彼らに聖霊を使わされました。聖霊は律法の下で死ぬしかない者に、キリストによってあがないを受けた霊に望まれますし、その霊は聖霊を歓迎しなければならないことです。イエスは律法の下にある者たちをあがなうために十字架で死人に来られましたので、人々はイエスを殺す前に悪行を言って撃って殺しました。イエスは迫害を受けて苦難を受けましたが、聖霊は不信者のために来られた方ではなくて、聖徒のために、キリストの血によってあがなわれた者たちのために来られましたので、彼らから歓迎を受ける方です。それで不信者たちを、あなた方のために私が聖霊を使わすと言ったのではなくて、エルサレムを離れないで、キリストによって信仰を持った者たちに、エルサレムを離れないで聖霊を待ちなさいと言いました。そこから離れないで、謙遜な心を持って慕いながら待って、歓迎して受け入れる者に聖霊が望まれます。イエスが聖霊について語られるとき、あなた方はエルサレムを離れないでと言った一言には、聖霊を慕いながら待ちなさいという意味が含まれています。それを心尽くして慕いなさいという意味です。慕いなさい。聖霊は慕う心を持った者に望まれる方です。田舎で伝道集会をしました。そこである女が、自分の夫のために安守してくださいと頼みました。何のために？燃える火のような聖霊が望まれて、夫がタバコをやめるようにしてくださいと頼みました。自分が意思を使ってタバコをやめようとしないと聖霊は望まれません。聖霊が望まれて、君タバコをやめるかやめないかと強意して来られる方ではありません。自分の意思を使わなければなりません。もどかしいですね。自らタバコをやめようとするように、聖霊を受け入れようとするその心を持っている者に聖霊が望まれます。イエスは罪人を救うために来られましたが、聖霊は救われた者のうちに望まれて、彼らを助けるために、彼らを祝福するために、彼らの中で栄光を受けるために来られました。自分の癖を直してタバコをやめて悔い改めてこそ聖霊が望むことができます。律法の下にあるものをあがない足すためでという言葉のように、律法の下にあるものをあがないうために、自らタバコをやめて放蕩な生活をやめようと覚悟する者が、キリストの恵みによってあがないを受けることができます。イエスが来られても相変わらず律法を無視して神の法を無視する者は、キリストと何の関係がありません。キリストの恵みによって許されたというのは、すべての罪を許された、すなわち律法の下にあるものをあがない出されたという意味です。神の法に従って生きようとする者をあがなって、彼らの弱さを主が担って、その後許しを受けた者に聖霊が望まれます。 聖霊が望まれたというのは神の御国が望まれたという意味です。聖霊によって悪霊どもを追い出しているのなら神の国はあなた方に来ているのですと、この御言葉のように聖霊が望まれて、この世の悪霊、汚れた霊が近づくことができないようにしました。悪霊は人の霊庫の中に入ることができません。不信者の霊庫の中にも入ることができません。悪霊は人の肉体に入って病気にかかるようにして、惑わしの霊は人の人格を混乱させますが、聖霊が来られて聖霊の力で汚れた霊を追い出して呪うことができる力を与えてくださいます。それゆえ聖霊が望まれると聖霊による恵みが望んで、聖霊による賜物が望んで、聖霊による力が現れます。今日私が迫害を受けながらもこのような働きをする理由をよく知らなければなりません。教権と教理は個人の体験を全部無視して送信します。聖霊が来られたのは一つの観念的に認めます。個人の信仰の体験を反対するのが教権であり教理です。それゆえ私たちは教権と教理を超越して聖書に戻って、聖書が話すことを体験しなければなりません。ヨハネの福音書7章に、信じる者は心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのであると言いました。イスラエルのヘルモン山へ行ってみると、イエスが言われたこの言葉の意味が分かりやすいです。ヘルモン山、イスラエルの北にありますが、山の高さがすごいです。韓国の高い山よりももっと高いです。その山頂にはいつも雪が3メートル以上積もっています。一年中雪が降ります。そこには梅雨が降って、降った途端それが雨となって雪になります。雪になっていつも凍って積もっています。普通高い山へ行ってみると、山頂にあった梅雨が溶けて水となって谷間に沿って流れ落ちます。ところでヘルモン山は不思議です。山頂に梅雨が降ります。雪が降ります。梅雨が降って雪になってそれが積もります。しかし水となってそれが谷間に沿って流れ落ちるわけではありません。不思議なことですね。雪が降ってもそれが流れ落ちません。続いて雪が降りますが、梅雨が降りますが、それが流れ落ちません。谷間に流れる道がありません。数十マイル降りていったら、そこは砂漠のような干からびた土地です。砂漠のようなところにある岩の下で水がちょうど湧き出ます。それが流れないで頂上で吸収された水が岩の下で湧き出ることです。湧き出て流れる水によってガリレア湖が満たされます。そのガリレア湖の水が溢れてヨルダン川に流れます。まるで私たちの頭の上に梅雨が降ってくるように神の恵みが降ってきます。続いて降ります。外見では見えませんが、自分の中で心の奥底から生ける水の川が湧き出るように、この中である現象が起こっています。恵みを受けることは目に見えません。梅雨が降りますが、ヘルモン山の上に降る梅雨はその地の中にそのまま吸収されて誰も見ることはできません。しかし梅雨が積もりに積もってその地の中に吸収されると、それが水柱となって湧き出ます。一年中湧き出ます。恵みが下ることを誰も目で見ることができません。もちろん五旬節の日に集まっていた人々は聖霊が望まれるのを見ました。しかしその以後誰も目で見ることはできませんでした。心の奥底から生ける水の川が湧き出るように、聖霊によって恵みが現れて、賜物が現れて、力が現れなければなりません。これが本当に聖霊を受けたものです。聖霊を受けた人です。聖霊が望まれると必ず恵みがなければなりません。賜物がなければなりません。コリントジネの手紙第一に何と言いましたか？聖霊が望まれると聖霊によってどれほど多い賜物が現れましたか？賜物が現れて力が湧き出なければなりません。信じる者は誰でも心の奥底から生ける水の川が湧き出るように、 聖霊の働きが現れなければなりません。聖霊は私たちのうちに臨まれて、私たちを祝福して、私たちを幸いにして、私たちを通して多くの働きを行おうとされます。そのためにヨハネは悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言ったのです。イエスも悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言いました。このように言いましょう。恵みと聖霊を答えに言いましょう。私が天国が私に望まれるようにと言うと、皆さんは恵みが私に望まれるようにと言ってください。天国が私に望まれるように、恵みが私に望まれるように、天国が私に望まれるように、恵みが私に望まれるように。そうです、私に恵みが望まれるように、天国が望まれるようにしてください。聖霊が望まれると、天の御国があなた方に望まれたのです。聖霊が望まれると、あなた方に恵みが望まれたのです。聖霊が望まれると、賜物があって力があるべきです。ところです、聖霊が望まれましたが、そのうちから変化がありません。そのうちから聖霊を受けた者としての現象が現れません。すると何の必要があるでしょうか。聖霊が望まることを拒むのも、聖霊に逆らうことを言うのも、この世であろうと次に来る世であろうと許されません。愛する皆さん、許しを受けることができる罪は律法の下にあるものなら全て許しを受けることができます。しかし聖霊の下にあるものが聖霊を逆らって罪を犯して冒涜すると、許しを受けることはできません。ヘブル人への手紙6章4節に、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とのを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、その人のためのもう一度の悔い改めに立ち返り去ることはできませんと言いました。このような人は十字架にイエスをもう一度かけなければ機会が来るかもしれませんが、それは不可能です。ですから永遠に許しを受けることができないということです。ヘブル人への手紙10章26節に、もし私が真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のために生贄はもはや残されていませんと言いました。恵みの聖霊をあがなる侮る者はどんな重い懲罰に値するか考えてみなさいと言いました。ある人が、僕先生、私が知らなくて聖霊冒涜しました、もう悟ったから大丈夫でしょうかと聞きます。私は知りません、許されるか私は知りません。しかし聖書によると、許しを受けることができません。この世でも次に来る世でも、悔い改めましたが許せられませんか、私に聞かないでください。聖霊を冒涜した者が身もだえて悔い改めると許されるかどうか私は知りません。しかし聖書に、戸が閉められた後開けてくださいと言っても無駄なことであると言いました。それゆえ私が若い時イエスを信じてたのが幸いだと言います。人々は若い時イエスを信じて、10分の1とか献金でお金を奪われた、若い時イエスを信じて友達のとの関係を失った、この世で良いことを全部失った、教会と家、家と教会行ったり来たりしただけだと言いながら、何か悔しいことのように感じます。むしろ一生涯この世で喜びを持って生きて、死ぬ瞬間信じましたと告白すると、自分には何の損がないと考えます。しかし私は感謝します。私は若い時世を知る前にイエスを知って信じたことに感謝します。早くイエスを信じたので、聖霊を冒涜してはいけないこと、私が弱くて多くの罪を犯して倒れても聖霊を逆らうことを言わなかったことに感謝します。なぜでしょうか。私が聖霊を知った後、一生涯聖霊に逆らうことを言わなかったためです。早く恵みを受けたことに感謝します。初めてイエスを信じながら恵みを受けたので、初めから聖霊に逆らう言葉で聖霊を冒涜しませんでした。私は聖霊がなさった働きを支持して感謝して頼っています。冒涜しません。ある人はイエスを信じてから何十年が経っても、悪霊追い出し、それは悪霊がすることだと言います。早くイエスを信じたと言っても恵みを受けないと自分に損になります。不信者たちは、イエスを信じない者たちは聖霊を冒涜しません。教会で印が現れると、教会で印が現れたって、不思議なことが起こったって、私の妻から聞いたが、教会で印が現れたってと言いながら認めます。 むしろイエスを信じる者はそれ言いたんだよと言います。そう言いながら聖霊を冒涜します。信じる者は認めませんが、信じない者は認めます。呪いですね。それで私が若い時イエスを信じて恵みを受けたことを本当に感謝しています。今日ヘルモンさんに雨が降るように恵みが望まれて、聖霊が望まれて、心の奥底から生ける水の川が湧き出るように、力が満ち溢れるようにイエスの御名によって祝福します。悔い改めは聖霊を制限しないと決めて心を開くことです。今日この時間心を開いて、聖霊が私に望まれるように、恵みが望まれるように、聖霊を望んでください。賜物が現れるように聖霊を望んでください。力が現れるように聖霊を望んでください。聖霊が望まれるようにイエスの御名によって祝福します。祈りましょう。両手を握りしめてください。握りしめてこう祈りましょう。聖霊よ、私に望んでください。恵みが望むように、恵みが現れるように、賜物が現れるように、皆さんの家庭に恵みが現れるように、賜物が現れるように、皆さんの子孫に恵みが現れるように、賜物が現れるように、それで汚れた霊と惑わしの霊と悪魔が近づくことができないように、神の力が満ち溢れるようにイエスの御名によって祝福します。聖霊を受けたと言いながらも、賜物がないものは聖霊を受けたものではありません。私たちに聖霊が望まれて、聖霊に満たされて、賜物が満ち溢れるようになることをイエスの御名によって祝福します。一緒に声を出して祈りましょう。